通告に従いまして、3番上村啓司が、一般質問したいと思います。今日は全部で大きく2つの、質問と提案ということで持ってまいりました。息を良くしようと思っておりますので、そういうつもりで提案と質問したいと思っております。よろしくお願いいたします。まず最初にですね、再生可能エネルギーの促進についてということで、お尋ねいたします。再生可能エネルギーといいますと、太陽光や風力、水力、地熱、バイオマス、張力などの発電を、指しますけれども、通常、昔ですけれども、自然エネルギーとも言っておりました。通告後なんですが、最近は6月13日の西日本新聞朝刊で、経済産業省が再生可能エネルギー固定価格終了を検討するという記事がありまして、つまり、太陽光発電や風力発電で作った電気の全量を現在は一定価格で買い取っているところではございますが、電力会社が買い取っているという制度がございますが、それをやめる方向で検討しているという話でございました。そうかと思いますと、18日の西日本新聞なんですけども、この朝刊で洋上風力九州に風という見出しで、北九州や五島市などの洋上風力発電を紹介しながら、九州で洋上風力発電を推進する動きが活発になってきたという記事が出ておりました。国や電力会社の都合で情勢が変わる事情があるかと思いますが、現在市がどのように考えているか方針をお伺いしたいと思って今日は持っております。壱岐市は、この再生可能エネルギーにつきまして、市の将来像や施策、事業の基本的な方向を定めた壱岐市第二次総合計画で目標を定めています。具体的に言いますと、低炭素社会の実現に向けて、本市の地理的特性を生かした再生可能エネルギーの導入を図るための体制整備が必要としています。施策としましては、低炭素の島づくりの推進を主要施策として挙げています。再生可能エネルギーの導入と活用推進、次世代自動車、電気自動車を指すと思いますが、の普及促進に努めているとしているところでございます。また市長も、先の市長選におきましては、選挙公約で風力発電の推進を掲げておられました。最近でいきますと、先月の5月、壱岐市が出資している第三セクター壱岐クリーンエネルギー株式会社の新風力発電機が芦部町箱崎で稼働を始めたばかりでもあります。さらに壱岐市は昨年 SDGs モデル都市に選定されております。 SDGs 未来都市計画の中では、積極的な環境啓蒙活動の推進を謳っておりまして、2030年のゴールとして風力発電と太陽光発電を推進し、クリーンな再生可能エネルギーへシフトするという目標を掲げています。またイメージとしましては、風力エネルギーと蓄電化も示しているというところでございます。これらを考えしますと、これまで主として再生可能エネルギーの活用や普及を促進してきたと思っておりまして、さらに今後もさらに積極的に推進していくべきだと考えます。そこで再生可能エネルギーにつきまして、今後の市の取り組みについて方針をお伺いします。太陽光発電はすでに九州電力が出力抑制で電力買い取りを制限している場合もありますので、可能性の広がる風力発電への対応をどのようにされているか、その辺を中心に見解を求めたいと思います。よろしくお願いします。
上村議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白河市長。
3番上村啓司議員のご質問、再生可能エネルギー推進についてお答えをいたします。本市は平成27年2015年から低炭素の島づくり推進のため、再生可能エネルギーの導入促進に向けて取り組んでおります。一方で本市は本土との系統連携していない離島でありますために、スマートグリッドが機能いたしません。太陽光や風力などの発電量が安定していない再生可能エネルギーについては、 電力需要量とのバランスを一致させることができなかった場合、島内全域の停電が起きる恐れ等があることから、導入できる量にも制約がございまして、現在稼働している太陽光発電、風力発電におきましても、出力制御が実施されております。したがって、本来活用できるエネルギーが無駄になっている状態が出現をいたしております。市といたしましては、このような状況を打開し、さらなる再生可能エネルギーの導入拡大を図るため、余剰分となるエネルギーを水素として貯蔵し、必要な時にエネルギーとして再利用する仕組みについて調査研究を行い、平成30年度にビジョンとして取りまとめたところでございます。本ビジョンにおきましては、水素と再生可能エネルギーの組み合わせにより、エネルギー政策基本法に基づくエネルギー基本計画において、2030年までに国が目指すエネルギーミックスにおける再生可能エネルギー導入率 24% を本市で達成することを目標といたしておりまして、水素化する再生可能エネルギーとして太陽光発電及び風力発電の導入拡大を図ることとしております。そのような中で、太陽光につきましてはパネルを設置する土地の確保が課題になるかと考えておりますし、風力につきましては陸上だけでなく離島という環境を生かした洋上風力も当然活用すべきと資源と考えております。長崎県では海洋再生可能エネルギー発電設備の整備にかかる海域の利用の促進に関する法整備に合わせて、本年度環境省が実施する風力発電にかかるゾーニング実証事業に県内関係各自治体とともに取り組むこととしており、本市も本事業に参画することとなっております。ゾーニングとは、風力発電においては騒音やバードストライク、トリガーブレードに衝突する事故等でございますけれども、環境への影響等により、周辺住民との合意形成が困難な事例があることから、このような課題への対応のために環境情報等を重ね合わせ、関係者等による調整を行いながら、風力発電の導入を促進するエリア及び環境保全を優先するエリア等を分ける手法でございます。本市では実現には至りませんでしたけれども、以前民間企業による洋上風力発電が計画されていたことがございまして、市としても漁業者や住民への説明会を実施するなど、実現に向けた支援を行った経緯もございます。今回のゾーニング実証事業につきましては、県が主体となって本市の周辺海域における風況や自然環境、漁場や法規制についての情報を整備するとともに、市においては関係者による協議会を設立し、勉強会等を通して合意形成を行う予定といたしております。本事業によりまして、本市周辺では風力発電の導入可能な地域を明らかにし、住民の皆様のご理解をいただきながら、風力発電の導入拡大につなげてまいりたいと考えております。平成30年度に策定したビジョンに基づいた再生可能エネルギー、水素エネルギーの導入につきましては、まず実証実験に取り組み、ビジョンが想定している目標達成が可能か、事業経済性の面でも成り立つかを検証した上で、実際の設備導入を実施する予定といたしております。今年度は昨年度に引き続き、経済産業省の補助率10分の10、100% の助成事業のによりまして、水素と再生可能エネルギーを組み合わせた実証モデルの発電設備導入のための詳細設計を行うとともに、地球温暖化防止に関する啓発活動にも取り組んでまいります。 SDGs におきましては、最も重要な特徴の一つに、誰一人取り残さないという考え方があります。誰一人取り残さないということは、裏を返せば一人一人全員が当事者意識を持って考え行動するということでもあると考えております。再生エネルギーの導入は、持続可能な地球環境を考えるとき、積極的に推進すべきものでございますが、導入促進にあたっては行政だけでなく、民間企業や市民の皆様とともに考え連携しながら進めていきたいと考えております。そのためには、市において 理解を深めるための啓発活動を進めてまいります。現在、国において2020年度末を期限として再生可能エネルギーの固定価格買取制度、いわゆるフィットについての抜本的な見直しのための議論が進められておりまして、再生可能エネルギーのフィットからの自立が模索されております。また、住宅用太陽光発電設備を含め、2019年11月以降順次、フィットの買取期間が終了を迎える状況でございまして、地域においてもフィット制度に頼らない再生可能エネルギーの需給一体型のビジネスモデルの構築が必要となる中で、本市の電力供給を担っていただいている九州電力や市内の民間企業、金融機関等と連携を図り、地域新電力、この地域新電力と申しますのは、地域内の資源から発電、電力を最大限活用して、地域内に供給するエネルギーの地産地消の仕組みのことでございますけれども、そのような地域新電力の取り組みも視野に入れ、地元の民間企業が主体となって、経済性を確保できる事業となるように、しっかりとした制度設計を行ってまいります。本市は SDGs 未来都市として、本市だけでなく、地球全体の環境保全に思いを馳せながら、低炭素、脱炭素化を目指し、再生可能エネルギーの導入を積極的に進めてまいる所存でございます。
上村議員。
積極的に風力発電、洋上風力発電の方を進めていきたいということでございますので、私の期待するところと一致しておりました。それで、今後に期待をするところはもう当然なんですけれども、昨年、海洋再生可能エネルギー海域利用法、略してなんですけれども、海域利用法というのができまして、この洋上風力発電に対しての、順風が吹き始めたというふうな形で、理解をしております。要は法的にですね、海洋風力発電が進むように、地元の合意形成ができるような仕組みも出来上がっているようでございますので、こういった仕組みを生かしながらですね、積極的に、記事も取り組んできてもらいたいと思っております。また、付け出しなんですけども、長崎県の方ですが、産官学を連携した人材育成ということで、拠点を長崎大学の方につけまして、風力発電、これ洋上風力発電の、人材拠点、育成拠点というのを作るようでございますので、そういったものの活用もぜひともお願いしたいというふうに思っております。で、5棟の方で、基本的に今、試験的に1基ですね、1つ1基を設けまして、実証実験をしているというふうに聞きましたので、五島市の市議会議員さんに私とつながりありましてお伺いしたところ、五島市の方はもう一期、実証試験をやっていると。で、今後の見込みとしましては全部で10基つけたいんだというふうな話がありまして、10基を、設置後に建設会社の方に、電力を売却しまして、でその建設会社が九州電力に、電気を売るというスキームを作っているようございます。で結局五島市の方にも、電力量販売量が、入るという仕組みを作っているようでございますので、機種としましてもそのような仕組みの取り組みの方があった方がいいんじゃないかというふうには、思っております。その辺いかがでしょうか。
白川市長。
上村議員に誤解がないように申し上げておきたいと思いますけれどもですね、5棟の洋上風力発電と壱岐の洋上風力発電は全く異でございまして、違っておりまして、5棟は水深が非常に深くございます。100メートル、200メートルあります。ですからいわゆる洋上の浮体式の、風力発電でございます。で、壱岐の場合は水深浅くございますので洋上風力といたしましてもですね、着床型ということになるかと思っています。壱岐は山が低いですから外に出ればですね、360度の風を受けることができます。対馬とか五島はですね、山が高いからですね、着床型では一定方向の風を吹かないというふうになるんですね。ですから壱岐の場合は着床型、なおかつですね、五島は本土と連携系統がございますので、ある程度の電力は全部買ってもらえます。 ところが行きは島内の先ほど言いますように、いわゆるブラックアウトが起こる可能性があるわけですね。ですから行きの場合は今以上には、風力発電も太陽光発電も発電ができません。ですからそれを効率は下がりますけれどもですね、水素に変換をして、そして貯蔵をする、そして安定的な電力を発電する、そういった考えを持って臨みたいと思っております。なおかつ先ほどから議員も言われますように2030年が SDGs の域のあるべき姿でございます。その2030年にですね、国が定めておりますエネルギーミックス 24%、 これですね、もし域でそれを達成できればですね、それこそ域の離島でのですね、なんて言いますか、全国の注目の的になると思っております。ぜひともですね、2030年にこのエネルギーミックス 24% を達成したいと思っているところであります。
上村議員。
はい、そうですね、私もですね、その洋上風力については浮体式か、着床式かについて、まあ、域近海は浅いですので、着床式なのかなというふうに思っています。そういった方向で進められるんだろうというふうに私も思っていますが、エネルギーミックスについてもですね、2030年目標なんですけども、国の方で2050年の目標もありまして、と言いますのが、再生可能エネルギーを今はその補完的に使っているところなんですけども、2050年の方では国の方では基礎にしたいという方針があったと思いましたので、そういった目標に向けてもですね、2030年と言わず50年に向けてもですね、そういった再生可能エネルギーの方の導入に向けて促進をお願いしたいと思います。それとあともう一つですね、途中にありました水素の話、水素については私ちょっとかじって勉強したんですけども、まあ、移動も可能で、移動も可能といいますか、保管して移動が可能だとなりまして、今、燃料電池自動車とか、あと燃料電池バス、家庭用燃料の電池としても使われているという状況がございます。で、まあ、日本国全体と考えている中で水素をですね、タンカーに積んで輸出するというふうな発想もあるようで、要はその風力発電等でできた電力を輸出するという発想があるみたいなことも聞いております。で、まあ、この発想を考えると壱岐市の方でももしかしたらその余剰電力を水素にして、その水素分を売り込んでいくというふうなこともあり得るんじゃないかというふうに思ってまして、でもその売り上げが上がればですね、何かの事業に回せるんじゃないかというふうな、まあ、地域電力的な発想で将来的になるんじゃないかと、してほうがいいんじゃないかというふうに、まあ、何十年ですか分かりませんけれども、そういった方向になるような施策になっていくのがいいんじゃないかというふうに思っております。ご意見あればいただきたいと思いますが。
白川市長。
まさに上村議員おっしゃるようにですね、水素が今実は九州電力でですね、43円ぐらいが1キロワットと言われております。で、その金額によるわけですけれどもですね、おそらく他の、まあ、原子力発電なんかうんと下がるわけですけれどもですね、非常に赤字であるということですね。おそらく2分の1ぐらいで、売電をなさっているんじゃないかと思います。でそういった中で、水素に自然エネルギーを変えるとなるとですね、かなりやはりこう効率下がります。でその価格がですね、今言いますような、再生の取れる価格に私はきっとなると思いますし、でそうなりますとですね、域は、100% 水素発電で再生可能エネルギーで大丈夫なんだという気持ちを持っております。また水素はですね、非常に今、その保管技術が進んでおりまして、私はこれ、危険、いわゆるその危険物という感覚を持っておりましたけど、今はですね、水素吸着合金というのが発明されておりまして、カートリッジ式でですね、とにかく普通の宅急便でも送れるよという、そういったですね、技術も進んでおるようでございます。おそらく水素のですね、運搬貯蔵については相当な技術革新が行われると思っておりますし、今議員おっしゃるようにですね、そういうのは夢物語ではなくてですね、現実性を帯びていると、またそれに向けて、 そういう計画もしていきたいなと思っているところであります。
議長。
上村議員。
はい、白川市長の力強いお言葉をいただきました。私も同感でございます。明るい未来に向けてですね、邁進していけるように、期待いたしまして、この質問を終わりたいと思います。で、次の質問に参ります。次の質問も明るい未来に向けて考えていきたいと思っているわけなんですけども、結構大きいテーマでですね、ハードルがあるんじゃないかというふうに思っておりますが、2番目の、域をジオパークに提案ということで、これは提案ということでしたいと思います。この提案、当初ですね、3月議会で、提案しようと思っていたんですけれども、イルカパークのリニューアルが近づいておりましたので、イルカパークとかジオパークとかということでパークになってしまいますので、なかなかちょっとこう、十分な議会議論になれないんじゃないかと思いまして、今回にしました。ジオパークという言葉なんですけども、聞き慣れない言葉だと思いますので、その辺の説明を最初にしたいと思っております。ご存知でない方も多いと思いますので、今ではその SDGs よりも知名度が低いんじゃないかというふうに危惧しているわけなんですが、まずジオという言葉なんですけども、地学とか地質学、大地とか地球といったような言葉でございます。で、このジオを接頭語にしまして、ジオパークとしてまして、地球、まあ大地を主体とした自然公園というふうな発想で考えていただきたいと思います。つまり私が言いたいのは、域をジオパークにということは、域全体を自然公園として発信して、観光や教育、地域振興に役立てていただきたいということでございます。専門的に言いますと、ジオパークと言いますのは、科学的に見て重要であり、美しい地形地質遺産がある自然公園であって、地球誕生から続く歴史、生物の多様性、地形地質などの特異性が認められたもの、そして生態系や歴史、文化や産業といった人の営みと大地、人の営みと地球の関係を学んで体験できる公園のことを言います。大地が育んだ貴重な地域資源の保全と活用によって、持続可能な経済活動であったり文化活動を推進し、地域社会の活性化と振興に資するものだというふうに考えております。難しくなってしまったんですけども、簡単に言いますと、テレビで言うと、NHK の番組で、タモリさんですね、タモリさんがブラブラと街歩きをする、知られざる街とか歴史を、訪ねて歩きまして、人々の暮らしを紹介する、ブラタモリという番組がございます。この番組の感覚でいいのかなというふうに思っております。地形地質だけでなく、地域の人々との暮らし、歴史や文化、食べ物などを目で見て、耳で聞いて、香りを感じ取って、手を使って体験して、舌で味わう、五感を使って地域のストーリーを観光客や市民が感じる、その取り組みということになります。今ある域のままで発信ができると十分思っております。この制度なんですけども、世界や国内の貴重な地形や地質を備えた地域をジオパークとして認定する制度があります。2019年4月現在なんですけども、世界41カ国147地域にユネスコの世界ジオパークがありまして、そのうち9地域が日本であります。国内では日本ジオパーク委員会が認定した日本ジオパークとして44地域ありまして、県内では島原半島が日本ジオパークと世界ジオパークに認定されております。この他に五島市が2年前から準備を始めまして、同じように14地域が準備中でございます。日本ジオパークネットワークに加盟している市町村も203ございます。壱岐のユネスコ世界遺産登録は叶いませんでしたが、壱岐の地形、歴史、文化、伝統などを考えると、ジオパークへの認定は十分可能だと思います。島内の自然人文科学を研究する団体関係者からも、認定可能と というご意見もいただきました。また世界遺産が保護を目的としているにも対し、ジオパークは保全だけでなく活用も目的にうたわれています。そのため世界遺産は場合によっては観光客を締め出すこともありますけれども、ジオパークは地形地質歴史文化の魅力を前面に打ち出して、保護保全をしながら教育も育み、新しい観光啓発活動で地域振興が図れるものと思っております。また壱岐は日本遺産の認定も受けておりますけれども、大陸から文化が入ってきた後のものだけで限定的です。日本遺産の構成資産はすべてジオパークに包含されると考えていいと思っております。ジオパークであるなら世界から注目を浴び、日本ジオパークであるなら国内から注目を集めるということが可能ではないかというふうに思っておりまして、壱岐ならこれだと言えるキラーコンテンツが少ない中で、壱岐ならジオパークというふうな発信で、島全部を売り込むことが可能になるんじゃないかというふうに思っております。壱岐は、縄文時代以降の歴史だけでなく、数千万年の時代スケールで考えますと、壱岐にしかない歴史が豊富に詰まっております。身近なところに島の成り立ちや大陸との関係など、地質学的価値が肌で感じるところが数多く存在します。この大地の上に動物植物の生態系が成り立って、人の歴史文化伝統産業が息づいておりますので、このストーリー性をアピールすることで壱岐の自然や歴史を魅力発信につなげていきたいと考えております。観光自然保護教育地域振興に寄与できるものというふうに思っております。ジオパーク認定には準備から数年を要し、課題もあります。他の自治体では予算面の方で地方創生推進交付金などの活用もしているところもあります。壱岐悠久の歴史とロマンを発信して持続的に地域振興に資する事業として市が取り組んでいかがかというふうに考えておりますが、見解を求めます。
本田企画振興部長。
上村議員のジオパークへの提案の質問についてお答えをいたします。現在国内で44地域が日本ジオパークに認定されております。そのうち県内で島原半島や隠岐をはじめ9地域がユネスコ世界ジオパークに認定をされております。また五島列島を含む15の地域がジオパーク認定を目指した活動を展開している状況でございます。ジオパークの意義につきましては、ただいま議員おっしゃる通りでございまして、そのジオパークの中で地層や岩石、地形、火山、断層などさまざまな自然遺産の見どころとなる場所をジオサイトと指定し、多くの人が将来にわたり地域の魅力を知り利用できるよう保護を行い、教育や観光にも生かす取り組みがジオパークの認定意義でございます。このことを踏まえますと、壱岐は壱岐対馬国定公園に指定されており、猿岩や竹の辻、勝本荘、壱岐層群をはじめ古代からの自然が育んだ景勝地に恵まれておりますが、ジオパークへの認定は可能な環境にあると考えております。議員のおっしゃる通り、その認定には相応の準備期間、予算、労力が必要となることも事実でございます。すでに44地域がジオパークとして認定されておりますので、今後その地域の現状を調査し認定による効果等を検証してまいりますが、当面の間は本市といたしましては、現在キラーコンテンツとして リニューアルしたイルカパークと壱岐国博物館に代用される施設に加え、神々の島として歴史ロマンあふれる風土とおもてなしの精神を前面に押し出し、地域活性化に注力してまいりたいと考えております。
上村議員。
可能だけれども、難しいと という答弁だったかと思いますけども、私の方で少し調査をしてまいりました。調査といいますのは、そのまず効果なんですが、日産のそのジオパークの事務局の方にですね、お電話差し上げまして聞いてみました。で、世界ジオパークの場合なんですけども、観光客がこれで急激に伸びるということはないということで、これはどこの事務局もそういうふうに、私が聞いた限りではですね、急激に観光客が伸びることはないという話は聞きました。ただ世界の場合でありますと、外国人観光客の方々は増えたという話でございました。このことによって外国人の方が増えたという話であります。で、それと、費用の方なんですけども、これは今計画中のところに調査しましたところ、大体2600万円ぐらいの予算をかけて、計画しているところがありましたので、大体そんなものなのかなというふうに思っております。で、それについては、国の交付金の活用というのはできるんじゃないかというふうに思ってまして、結局ですね、さっきも言いました、地方創生推進交付金、これを活用したところが、ありましたので、やる気があればですね、この辺の申請もできるんじゃないかというふうに思っております。で、それと、イルカパークでありますとか、イキコ博物館、あと神社等の話なんですけども、これは全部ジオパークに入っておりまして、結局地質だけじゃなくてですね、地質上の上にある大地の上にある産業でありますとか文化等全部が含まれますから、キラーコンテンツが少ないという中では、その特筆すべきものじゃなくて全体を含んだジオパークの方がより効果的に発信できるんじゃないかというふうに思っております。それと例えばですね、沖島なんですけども、沖島は世界ジオパークなんですけども、沖島はその沖島、ジオパーク空港というふうに空港の名前に関するといった形で、ジオパークの名前を前面に出して島をアピールしているという状況もございまして、このジオパークという言葉を使えばですね、世界でも通用しますし、日本国内全体に通用すると。で、何があるんだろうと思えば、ワクワク感がといいますか、手に取ってなんか観光物を見ようとかいうふうな話になってまいりますので、かなり効果はあると思います。それと観光客だけじゃなくてですね、地域の振興という意味では、結局、地元の人も知れなかったことが、これは何なんだと、なぜこういうふうに有名なんだというふうな不思議に思っている方がいらっしゃいまして、それをその、学んで伝えるというふうにことにすることによって、地域のつながりがつながったといった効果もあるようでございますので、私はその経済面だけじゃなくて地域のつながり活性化の方にも効果があるんだろうというふうに思っております。従いまして、今の答弁ですと、当面は様子を見たいといったお話でありますけども、できるだけ早く、こういったことの検証なりをですね、やっていただきたいと思っているんですが、そういったことをされる予定とかはございますでしょうか。
本田企画振興部長。
ただいまの上村議員のご質問でございますが、上村議員もいろいろと調べてあると存じております。私の方でもいろいろ調べた結果でございますが、ジオパークを作るためにはやっぱり5年から5年程度の時間がかかる。さらにその職員につきましても5名から6名の担当職員の配置も行ってあるところでございます。予算につきましても先ほど2600万円程度ということでございますが、その半分は、地方創生推進交付金でもできますが、また単独でその半分ぐらいの単独予算が必要ということでございます。ジオパークを認定は域の方で、可能ではございますが、やはり、ジオパークに認定しただけでは先ほど言われましたように観光客の誘客には つながらないということでございます。やはり、ジオパークに認定しても、顧客満足度が高いジオパークとしなければいけない活動も必要でございます。また、認定した上でも4年後にはまた再認定の審査もあるということでございますので、その辺含めますと費用対効果を比べますと、現在のところそのジオパークの認定につきましては検討をしていないということでございます。
はい、以上。
上村議員、
検討していないということでございますので、こちらとしては、これから検討をお願いしたいという話ではあるんですけれども、もう少し言いますと、先ほどのその4年に1回の認定の、試練がやってくるというお話なんですけれども、確かにですね、4年に1回の認定の更新が参ります。でこの時に、私が尋ねたところですね、ジオパークになってどう変わったか、という質問であるとか、あとどういう方々が活躍しているのかというふうなことを、重ねて質問が来るようでございます。ですから、認定されただけではなくて、認定した後にどういうふうに地域が変わっていったのか、そして、どういう方々が、活躍してですね、その地域を生き生き、させているのかといったことを、問われておりますので、それに対応するためにはそういった活動事業をしていかないといけなくなってまいります。当然努力が発生するわけでございまして、努力がいるわけなんですけれども、その努力をすることによって域の中で活性化であるとか活力というのが出てくるものだと思っております。ですから、検討をされていただきまして、なるべく早くですね、この、する方向でですね、考えていただくようにというふうに思っておりまして、お願いをしたいと思っております。で、活性化の中にですね、大体このチャンスとしましては、こう今までは合併の時ですね、市町村合併、これを機会にこのジオパークに取り組んだというところが多いようでございます。その合併することによって、ジオパークを使いながら地域を結束していくというふうな、力になったという実績がありました。それと産官学勤労現の方々が中に入ってきて協議をするということで、行政だけでなくてですね、民間の目線も入った活力を検討できるというのがメリットとしてございます。で、長崎県の方にも聞いたんですけども、県の方は、県もその協議会に入って支援をすると検討するというふうなことで、看板の設置等もですね、支援するといった実績もあるようでございますので、デメリットよりもメリットの方が大きいんじゃないかというふうに思っております。そういった意味でですね、なるべく早くこういったジオパークの関心を持っていただきまして、研究検討をですね、していただくのが幸いでございます。もう最後になりますけれども、この前2月にですね、堀江貴文さんが壱岐文化ホールで講演されたときに、壱岐の島ホールでですね、講演された際に、言われた言葉なんですけれども、壱岐最大の資源は歴史だと言われました。歴史は作るのに時間がかかると、歴史壱岐のが歴史がある島だということは十分誰も知っているんだけども、その歴史をですね、私は十分に売り込めていないんだと思っております。ですからその歴史をですね、さまざまな面で、アピールするこの事業というのが有効だと思っておりますので、なんとかこの事業をやっていただきたいというふうにお願いしたいと思っております。先ほどの、地域創生交付推進交付金、これを得るためには、総合計画の方にも載せないといけないんじゃないかというふうに思っておりますけれども、そういった意味で今度の第三次総合計画の中にジオパークの単語をですね、入れていくことはできないのか、その辺もちょっとお伺いしたいんですけども、いかがでしょうか。
本田企画振興部長。
現在第3次の総合計画を策定中でございます。ジオパークの件につきましては、その審議会の中で必要がございましたら、計画として載せることも可能ではございますが、今申し上げましたように非常に費用対効果の面で難しい状況でございますので、その辺はご理解をいただきたいと思っております。以上でございます。
上村議員。
はい、わかりました。今日初めて提案いたしましたので、さまざまなハードルがあるということも、分かりました。ハードルがあると言いますか、ハードルを作ってるんじゃないかというふうに感じたものですから、私もこれからですね、ちょっと時間をかけて、少しずつですね、周知をしていって、ご理解をしていただけるようにな、活動していきたいと思っております。それと今年9月なんですけども、9月の異国博物館の方でこのジオパークに対する講演会がございますので、そちらの方もだんだん機運を高めていくきっかけになるんではないかと思いますので、皆様方もですね、なるべく見ていただきまして、ジオパークについての関心を持っていただきたいと思いまして、これで私の一般質問を終わります。